カインは弟アベルを殺した後、神の前を去り、エデンの東にあるドドという地に住むようになりました。ドドというのはさすらいという意味であります。すなわちカインは神を離れてエデンの東に住むようになりましたが、そこは彼にとってさすらいの地であったのです。そしてカインは自ら町を建ててそこに定住したいと願ったのでしょう。今日の中七節に、カインは妻を知った。彼女は身ごもってエノクを産んだ。カインは町を建てていたが、その町を息子の名前にちなんでエノクと名付けたと書いてある通りです。ここで町を建てるっていうとは、今日の言葉で言えば文明が始まったっていうことになります。そしてそこからエノク、イラド、ヤウヤエル、ベドシャエル、レメクというふうにカインから7代の継嗣が続きます。このカインの子孫から華やかな文明を形成していきます。その中、カインから6代目にレメクという人がいて、この人は二人の妻をめとったと聖書はわざわざ書いてあります。ご存知の通り、創世記一章の初めに、神は人を男と女に創造されたと記されています。また二章には、男に矢を助ける者として女が創造されたと書いてあります。つまり男と女は一対として創造されたと聖書は言っているのです。そして男と女とは互いに相手を必要とするものとして作られた。つまり対等であることが聖書の語っていることです。しかしレメクが二人の妻をめとったというのは、その流れを一変させるような出来事でした。つまり男と女が対等に向き合って、助けに互いに助け合う存在ではもはやないということです。この時女は男のために存在するのです。子を産むために男に仕え、そして男は女を支配するのです。ここに支配する者と支配される者の関係が生まれます。レメクが二人の妻をめとったということは、そういうことを意味しています。こうやってレメクという人間は対等に向き合う隣人を失いました。お互いに助け合う隣人を、あるいはパートナーを、レメクは失ったのです。そのレメクの子孫からトバール・カインという子孫が生まれました。今日の22節に彼のことが紹介されています。彼は青銅や鉄でさまざまな道具を作るものとなった、こう書いてあります。人類の文明の中でこれは画期的な出来事を意味しています。人間はそれまでは土や石で道具を作ってまいりました。ところがある時から青銅や鉄など金属を用いて道具を作るようになりました。人間の道具の発達は便利な時代になることを意味しています。しかし同時に、それは戦う武器がより強力になることを意味しています。つまり今までは石や木で戦っている人間が、金属でできた武器で戦うようになるのです。強力な武器を手に入れたレメクは、自信満々に妻たちに語るのです。23節24節です。さてレメクは妻に言った。アダとチラよ、 我が声を聞け。レムクの妻たちよ、我が言葉に耳を傾けよ。私は記事の報いに男を殺し、うち記事の報いに若者を殺す。カインのための復讐が7倍なら、レメクのためには77倍。ここでレメクは妻たちに呼びかけるというよりも、我が声を聞け、我が言葉に耳を傾けようと、自分の力を誇示するのです。そして自身に満ちた言い方で、私は記事の報いに男を殺し、うち記事の報いに若者を殺すと言っています。私はこの世で、この世に出ていけば、いろいろなことで他人に傷つきやすいものです。その記事に対してレメクは、自分が記事を受けたら相手を殺すというのです。それは傷つけられたことを、それは傷つけられたことは忘れない、あるいは許せないということになります。そのことがカインのための復讐が7倍なら、レメクのためには77倍という言葉に現れているのです。もし私たちがこの世でそうやって生きていたら、人間を次から次へと恨まなければならなくなって、周りの人がみんな敵になってしまうのです。そして敵を倒さなければ生きていけない、これ以外にないと考えるのです。これがレメクの生き方でした。しかし今日の聖書のところの最後に、アダムとエヴァの間に新しい子が生まれるのです。25節に、再びアダムは妻を知った、彼女は男の子を産み、セトと名付けた。カインがアベルを殺したので、神が彼に代わる子を授けられたからである。セトにも男の子が生まれた。このように書いてあるように、カインの子孫とは全く違うセトが生まれ、そのセトにも男の子が生まれました。最後の26節です。彼はその子をエノシと名付けた。主の皆を呼び始めたのはこの時代のことである。これは人間が叫び声を上げ始めたということを意味しています。なぜなら人間はみんなレメクのように、傷つけられたことは忘れない、相手を許せない、そういう社会がそこに生まれたからです。だから主の皆を叫ばないではいられませんでした。今私たちは受難節を過ごしています。特に今日からイエス様の最後の1週間である受難節に入りますが、イエス様はあの十字架上でこう叫ばれました。父よ、彼らをお許しください。自分が何をしているのか知らないのです。十字架の周りで、十字架につけろ、十字架につけろと叫んでいる罪人のために、イエス・キリストは十字架につけられました。そして父よ、彼らをお許しください、自分が何をしているのか知らないのですから、と祈られました。イエス・キリストの十字架での苦しみは、敵を何とかしてともっとする戦いでした。そのイエス・キリストの戦いによって私たちは罪許され、神の子とされているのです。それは十字架があるからです。敵を許されない叫びの中に、つまりカインの子孫レメクのような生き方の真っ只中に、十字架の恵みがあるのです。そして救いというのはそこから始まっているのです。マタイによる福音書18章24節以下を見ますと、ペテロがイエス様のところに来て、 主よ、兄弟が私に対して罪を犯したなら何回許すべきでしょうか、7回までですか、こういうのに質問しました。その時イエス様は7回どころか7の70倍までも許しなさいと答えられました。これは何度でも許しなさいということで、イエス・キリストの許しをも語っているのです。イエス・キリストの十字架の戦いによって7を70倍するまでの許しの中に私たちは生かされているのです。許すというのは自分の犠牲を払うことです。身が削らないと隣人を許すことができませんし、また自分の心が砕かれなければ神から許しを受け止める、この許しの信仰が育たないのです。私たちにできることは主の皆を呼び始め、自分の心を見つめつつ主からの許しを祈りつついただくことです。それによって私たちは許され、今日からまた新しい一歩を歩むことができます。イエス様の言葉の中に、許されることの少ないものは愛することも少ないという言葉があります。ルカによる福音書7章47節の言葉です。この言葉を裏を返すと、許されることの多いものは愛することも多いのです。イエス様の許しによって私たちは今があるのです。このことを心に刻んで、今週もイエス様と共に歩んでいきたいと思います。お祈りをいたします。